ミュージックゼロチャンネル。
皆さんはインターネットを使っていますか？使ってる？
はい。
長尾さん使ってますか？
はい、もちろん。
インターネットでさ、なんつったらいいの？普通にこう、いろんなサイト行くじゃないですか。で、例えば、なんでもいいんだけど、検索してたりして、で、あるサイトに行くでしょ？そしたら、そのサイトに、別に自分が興味あるわけでもない広告がガーッとあったりするじゃないですか。最近なんかよくわかんない漫画とかありますよね。漫画のワンシーンとか。ああいうのって結構あるでしょ？で、しかもそれが、なんか、こう、自分の、マウスの操作の具合で別にそれ押そうと思ってないのに開いちゃったりすることってあるじゃないですか。で、特にエロサイトってそういうトラップ率高いじゃないですか。わかります？その自分が開こうと思ったサイトをピッて押すと、そのサイトが開かれるだけじゃなくて、2、3個ウィンドウがフォンフォンって、女性の方そういうことがあるんですよ。女性の方はご存知ないと思いますけど、これは多分男の人は、ああ、あるあるあるって思うと思うんですけど、で、開くじゃないですか。でね。で、そういうのって結構、で、さらになんか、ここを押してくれれば、月額いくらでものすごい、ドエロなものが見れますよ、みたいなのが出たりするわけ。で、それが、その、自分が行くエロサイト次第では、結構海外のサイトだったりするわけですよ。まあ僕結構読めちゃったりするんですけど、英語講師やってるだけあってね、読めちゃったりするんですけど、それでね、多分ですけど、これはもう今、最初に言っとくとね、多分ね、そのサイトを作ってる人たちはね、日本にマーケットを広げようと思ってる外人なんですよ。でね。だから、パッて開いた時に、日本語出てるんですよ。こんなエロいサイトですよ。だけど、日本人じゃないことが、日本人だとわかるんです。ネイティブ。それがね、ファッて開いた時に、パーって文字が、もう、あまりにも、不自然だったから、俺メモしたんですけど、パンって出たら、すっごい、エッチな女性の、こう、裸体の上に、あなたは、セックスしたいの女性の写真画が、見てされますって書いてあったんですよ。おー、母国語じゃねえって、もう、完全に、だからあれですよね。多分、俺らの感覚で言う、なんていうの？日本語を、Google 翻訳サイトとかに入れて、多分それを、パーンってやったら、意味は伝わるけど、向こうの、その、英語ネイティブの人は、変な英語って思うと思うんですよ。その感じなんじゃないですかね、これ。あなたは、セックスしたいの女性の写真画家、画が、見てされます。これ僕難しいと思ったらやっぱりね、このされるというところね、日本のこの助動詞、いいですか、受け身、尊敬、自発化の4つの意味がありますから、これされますっていうのは見ることができますってしたかったんでしょうね。あなたがセックスしたい女性が見ることができますってことなんだと思うんですよ。見てされます。何をですか、技をかけられそうですね。見てされます。何をでしょうね。処刑ですかね。あなたはセックスしたいの女性ですから、俺がセックスしたいのか、セックスをものすごくしたがってる女性なのかが、もう全く伝わってこない。でもね、なんかね、多分ね、言ってんですよね。おい、マイクと。これからジャパンだと。これからのマーケットはジャパンだと。だからすごいね、俺らの一押しの動画とか女性をパンとこう上げて、ここで、ね、日本人に、こんな可愛い女の子と出会えますよっていうことを入れようぜ、つって。Google にこんな便利な機能があるとつって多分そのままやったんだと思うんですよね。筑語訳的な。まあ、非常に面白かったんで、全然違う意味でありがとうっていうことでね。ありがとうって僕は思いました。始めます。
はい。
止めないで、まだ。まだ。今、長松が止めない、勝手に。もう、あれだよ、もう、鉄拳制裁ですよ、これ。もう、ストップした後。4発ですね、じゃあ。拳をまず、そうですね。まず肩にですね、強めに。で、その後顔を踏みます。番組では皆さんからのコメント、いいね、など、うん違うよ。なんだよ、長松。お前が俺を触るからだよ。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はいどうも、今回も始まりました江口間祐希のフランシュタイということでね、というわけで今日もフランしていこうと思います。どんどん昨日より今日より明日腐っていこうと思います。というわけでね、お相手の江口祐希でございます。それからもう、僕よりも3日前に死んでいるということで、高校の同級生の長松さんでございます。
よろしくお願いします。
今日白いですね、なんかね、もう爽やかじゃないですか。あれだらしいですよ、なんかあの心理学的なことで言うとファーストインプレッションって結構服の色って大きいんだって。だから第一印象でこういう白いの着てると結構いい印象らしいですよ。そういうことで言うと、もうだから女とやりたくてしょうがないですね、あなたは。これを拡大解釈と言いますね。というわけで今日はあれ、なんか長松さんのお知り合いがね、あの顧問弁護士ですか、 なんですか。大丈夫ですか。長松さんが文筆業をやってるんですけど、そこでのお知り合いということで、P さんでよろしいですか。あのアルファベット P さんということですね。はい、大文字の P さんがですね、よろしくお願いします。僕の番組は ここに来る前に何回か聞いていただいたって感じですかね。
大体半分ぐらいは。
あ、本当ですか、はい、そんなに聞いたんですか。結構な回数ですよね。
いろいろ
と。あ、そうですか。その声で聞いていた印象と僕の実際のルックスはどういう差がありましたか。
ルックスで言いますと、
はい、
でも話エピソードの中に、
はいはいはい、
塾講師
の
姿の方がロックをやってる人と近いっていうのがすごいよくわかります、
ね。ああ、なるほど。あ、そういう感じだなって感じですね。
やっぱ
そういう感じは。あ、やっぱそうなんだね。だからロックやってるって言わなかったら、って感じなんだよね、多分ね。そんなわけで今日もフランしていこうと思いますけども。というわけでね、やっぱさ、いろいろ出るじゃん、あれ、あのエロいサイトとかやってると、なんか ああいうのもだからたまにすげえ面白いのあるんですよ。だからで、そういうに、それだけじゃなくて、だから日本語が今みたいに面白いなと思うのもあるんだけど、もう何が何だかわからないのもあるんですよ。どうしたっていう、全部日本語になってるんだけど、だからもう明らかに、だから何ですかね、僕ら外人ですって言ってるのと一緒ですから。制作者側にあのネイティブの日本人一人もいませんってことを宣言されてるのと一緒ですからね。あれはもうちょい頑張ってもらいたいなと思いますけども、あのね、そう、それちょっとエロい話ついてにさ、別にエロい話でもなかったけど、ちょっと物申していいですか。あの AV に対して、
はい、
エロ動画に対して、もう僕何なのって思ってることがすごいあるんですけど、すいませんね、女性の方々ね、あの男性の方々、これ分かるって言ってもらえるか分かんないんですけど、あのさ、複数のプレイがあるじゃないですか。要するに例えば女性1人に対して男性2人とか男性3人っていう複数があるでしょ。そうするとさ、もう絶対にさ、まあ、ちょっといや、うまく、まあ、オブラートに包んで話しますけど、まあ、だから要するに何て言うんですか、あの女性がアイスキャンディーを舐めてくれるじゃないですかね。であれを絶対なんですけど、絶対に交互から2本アイスキャンディーをあの口に入れる絵を、もう今んとこ僕ね、毎回カウントすることにしてるんです。ああ、これもあった、これもあったって。 100% なんですけど、あれさ、誰が喜ぶんですか。ちょっと、その本当に男性諸君、はいっていう人言ってください。俺もあそこが、あそこがエロ動画一番のピークですっていう人がこの世にいるんですか。ねえ。あれさ、だからなんていうの、多かれ少なかれですよ。僕が思うには、ああいうエッチな動画ってね、感情移入ってあると思うんですよ。例えばすごい綺麗な女優さんがいるとするでしょ。で、男優さんがいますよね。そしたら、こんな綺麗な女優さんとできるの、だからつまり男優さんがもし俺ならっていうような感情移入。あ、こんなことできたら気持ちいいだろうな、楽しいだろうなっていうことじゃないですか。で、例えばですよ、俺と長松絶対やりたくないじゃないですか。っていうか、別に長松相手じゃなくても、その別の男の裸見たくないじゃないですか。だからその時点であんまり興奮しないんですよ、もう複数か。その時点でね。だからうまいこと隠れてくれればいいんですけど、あれなんですか、あれどうですか、この意見に関して嫌ですか、やっぱり。じゃあ、同じ意見ね。P さんどうですか。
もうダメです。
あ、ダメですよね。あれ誰が喜ぶの。教えて。で、絶対にあるんですよ。なんで、ビデリンに規定でもあんの、あれ。もう、あの状況になったらそうしなきゃいけないっていう、なんかあるんですか。それとも縁起物ってことですか。もう2月3日だから、太巻き食おうみたいな。別に太巻き好きじゃないけど、っていうこと、もうその状況だからしょうがないからやるっていうことなんですか。それがね、わからないんですよ。だから、ちょっと今ね、このね、ラジオを聞いてる男性諸君でね、俺、いや、くつま何言ってんだと。俺はあれのためにあれを、ああいう映像を見てる。ピークだと。ね、あそこにピークを持っていくために俺は、仕込んでいると。準備してるっていうぐらいの人がいてくれたら嬉しい、嬉しいで、ああ、そういうニーズもあるのねと思うんですけど、 でも俺あれ少数だと思うけどな。嫌でしょあれ。うん。俺この話誰にもしたことないですか。まあするわけないけどこんなのね。絶対にありませんでも。
あるある。
俺ね多分ねなかったことないですよ。その男性二人いる時点で。絶対にやりますよね。なんでですか。もう絶対嫌じゃないですか。もうだって口ですね、アイスキャンディー同士がくっついたら嫌だなとか思うじゃないですか。だってそれ。その感情移入してるとしたらですよ。すごい嫌ですよね。ちょっと意見を求む。皆さん、ちょっといろいろ教えてください。そういう、じゃあ、そう、今ぐらいの感じのあるある言って。なんかないですか、そういうの。これ誰が喜ぶのっていうのってさ、結構ありません？今でもまあ、割とね、今もう、なんていうの？ニッチになっちゃってるから、こう、細かいのが多いじゃないですか。だから前も俺言ったと思うけど、時間が止まる系のやつは一体何なんだろうって思うんですよね。嬉しいよ、あれ、なんていうの？自分は興奮しないけど、あれに興奮する人は分かるなっていうのは別にいいんですけど、いいっていうか、まあ、あるんですけど、あれさ、時間止めてる系って、嬉しいかな？分かる？なんていうの？理解できる？それで興奮してる人。
それ見たことないわ、
俺。でも結構そういうシリーズありますよね。なんか、その、もう、女の子が完全にその、要するにストップモーションなんですよ。それで、時間止めてるっていう設定のもと、いたずらいろいろすると。それは、例えばアニメとかで、本当にそういう設定だったらいいですよ。だけどさ、まあ、要するに、まあ、時間は止まらないじゃないですか。当たり、ごめんね、当たり前のこと言っちゃって。だから、女の人頑張ってるわけですよね。で、その時点でってとこありません？なんか、なんていうのかな。もう、本当に止めてるわけじゃない時点で興奮しないじゃないですか。いろいろバレてるわけでしょ？自分のこの、なんか、ブリーフ一丁でわーってやってるとこも見られちゃってるわけじゃん。その女の人には。目動かさないけど。その辺がさ、なんか、これで興奮するっていうのは、その、いかがなものかっていうか、どういうあれなんだろうなっていうのは、あるんですよね。その辺の塩梅難しいですよね。なんかありません？それ納得いかねえみたいなのない？あんま見ないですか？この野郎高く泊まり合って。俺がこんなに身を削っているのに。でもすごいのはすごいからね。なんだっけ。脇をくすぐるだけとかありますからね。でもさ、俺本当にそれ思うんですけど、それまあフェチとしてそういうのありますよ。それって18禁じゃなくてよくないですか？それって18禁なんですかね？
裸とか
ならないんですよ。だから、普通の、例えばタンクトップとか、なんていうの？だから、ノースリーブですよ。ノースリーブで、こう、腕を万歳の姿勢すると、脇が見えるような服で、それを、の脇を、その女性が上げてる状態で筆とかでくすぐるっていうのがあるんですよ。それしかないらしいんです、それは。僕は全部見たことないんですよ。で、多分、それが好きな人は、それだけでいいんですよね。逆に脱いだり、そっから先の行為に及ぶことの方が、いや、いらないってなるわけでしょ？そうすると、なかなかですよね。それってだから、いいんじゃないの？いいんじゃないの？
まあまあ、
それってさ、その、フェチビデオの場合は、R18 とか R15 っていう定義っていうのはどうするんですかね？だって、まあ、普通に考えたら、R18 っていうのは、要するに局部が映ってたりするからでしょ？でもそうか、卑猥な行為ってこと？
性的興奮を
前提としたものはダメってことなの？
ことなんじゃないかな。
マジで？じゃあ性的興奮を前提としたら、俺がスクワットしてるだけのビデオでもアダルト扱い R18？ そういうものなのかな。それはだからさ、まあもともとそういう定義って曖昧だけど、まあ昔のAV とかは、明らかにそれが映ってるから、そういうの映ってるものはダメですよ、とか、性行為をしてるものはダメですよ、だったらわかるんですけど、もう今そういうの多いじゃないですか、フェチビデオって。その辺の世界もね、多分ね、掘っていったら奥が深いですよ。なんか、おならしてるだけとかね。女性のおならだけのビデオとか、そういうのあるらしいですよ。興奮できますかね。そういうのってさ、どこでみんな見つけるんですか？俺は、今までみんなと一緒に、エッチなビデオとかエッチな本を見て興奮するって言ってたけど、実はそれはみんなに合わせていただけだったと。本当はなんていうの、そういう女の人がヘをするのが大好きなんだっていうのはどこで気がつくの？どっかで性的興奮を覚える瞬間があるんでしょ。それすごいですよね。そういうのある？だから人が理解できないだろうけど俺ここ好きっていうのある？女の人のさ仕草とかで。 でも結構俺はね、まあ、ベタになっちゃう。結局太ももがいいとか胸がいいとか、そう結局そういうそのいわゆるオーソドックスな性的興奮になっちゃうんで、でもこれはベタかもしれないけど、ちょっと怒られるのは嬉しいです。ちょっと怒られるのはダメでしょみたいな、わかる？あの SM 的なことじゃないよ、すっごい厳しく怒られるんじゃなくて、もうぐらいはもうずっと言われてたいです。だから忘れ物をして、もうっていうのを40回ぐらい続けたいですね。ほら、これもって、お財布忘れて、ごめんって言って、その言ってる時点でメガネ置いて、ほら、メガネ忘れてるみたいなのを40回ぐらい繰り返したいです。すげえ綺麗な人で。それでもね、性的興奮とはちょっと違うな。女の子に相手にしてもらえて嬉しいってことだから、構ってもらえて嬉しいってことだから、それが性的興奮じゃないか。でも多分、へは性的興奮なんですよ。きっと。それすごいですよね。なんかだからそこのいい感じ、ピンピンピンピンピンピン、休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
パワープッシュのコーナー、イエーイ、プッシュプッシュプッシュプッシュプッシュプッシュ、ラーン。パワープッシュのコーナーです。まあね、変なこと言えるのがここしかないんで、ここからのバンドさんとかアーティストさん紹介したら、そこであんまりね、茶化すのもあれなので。はい、というわけで、前回から始まりましたこのコーナーはですね、インディーズの、アーティストを私が、紹介する、そして音源を流すというコーナーでございます。よろしくお願いします。はい、早速行きましょう。今回紹介するアーティストは、フリークオブフェイトというバンドですね。まずプロフィールから紹介させていただきます。東京都渋谷区よ、俺なんかこのプロフィールをね、噛みたがりですね。噛みたがりだとわざとになっちゃうけど、なんかね、噛みがち、はい、プロフィール読ませていただきます。フリークオブフェイト、東京都渋谷区を拠点に活動中。甘く切ない歌声を感情的なサウンドで時に優しく激しく届けるノスタルジック切なロックバンドということですね。また例によってですね、音源を、まあ、今回ね、あれですね、Apple Music には、なかったので、YouTube の、で、MV が、7、8曲上がってたかな？上がってたんで、それを見せていただきまして、まあまあ、まずは、まあ、2曲の中で、1曲聴いてもらいましょう。もうね。Freak of Fate、ノア。
時を超えて、届けに行くよ。
アスファルト蹴り飛ばし
ークオブフェイト、ノアでした。やっぱバンド名さ結構手が込んでるよねみんなね。これフリークオブフェイト合ってますよねきっとこれね、うん、だと思うんですけど、なんかバンド名の付け方、この前のトライトライニーチェもそうだけど、なんかあれですよね、みんなセンスあるよね。これどういう、こういう曲名とかあったりするんですかね。なんかねこういうの、なんかバンド名とか名前って何でもいい分結構決めづらかったりするんですよね。どういうあれなのかな。そうそう、聞かせてもらってね、僕はね、でもね、なんかね今回はね実はっていうのはあんまり浮かべなかったな。もう多分聞いたらみんな大体わかるであろうアーティストしか出なかったんですけど、はい、じゃあまたファンの方々、ガンガン叩いてくださいねただ音源を聞いただけの、あの予想を言いますからね。多分 HY でラルクかな。うん、 H、 そうね、 HY 結構強い感じがしましたかね。そうそうそうそうそう、まあ、あのちげえよって思う方がいたらね、それはあの心の中に留めておいてくださいあ、メールしてくれてもいいですよ。結構ね、でもね多分ねドラマーさんが途中で抜けちゃったのかな。だから今ね、あの打ち込みでやってるんですよ彼らで。割と激しめのロックを打ち込みでやるのって結構、僕もまあ一人でやってるからドラムとかリズム系を打ち込んで作ったりするんですけど、結構ねその生のドラムを打ち込むっていうのは かなりハードルが高いんですよね。あの生っぽくやっちゃうと無機質になっちゃうんで、その辺多分きっと苦労されてるのかなと思うんですけどね。そんな感じなんですよ。というわけで、皆さん文句がある人は、どんどん文句を言ってくださいと。くすまふざけるなと、くすま死ねと、くすま俺は AV のあのシーンで興奮するとそのあたりを、言っていただけたらと思います。じゃあ、また次、行きましょうかね。はい、2曲目、フリークオブフェイト、奇跡。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
そういえばここでまだ話をしてなかったんですけど、その5月のね29日、まあ、だいぶ前になっちゃいましたけど、あのガオさんの企画で、ガオさんってさよならのね、わかるでしょ俺の世代は。ガオさんわかりますか、Pさん。あ、わかんないですか、さよならというヒット曲をね。僕ね、なぜかですけど、これ本人に伝えようと思って結局伝えるタイミングがなかったんですけど、俺ガオさんのさよならって同時に一緒に浮かぶ思い出すものがあって、クイズ年の差なんてなんですけど、これって合ってる、この連想。クイズ年の差なんてのテーマかなんかじゃなかった、そんなことない。クイズ年の差なんては知ってるよね。山瀬まみと桂三枝ですよ、まあ、まあ現分子ですけど、のに流れてたっていうイメージがあるんですよ。少なくともちょっとみんなまた掘ってディグって、あのさ、多分ガオさんはあのクイズ年の差なんてにゲスト出演かなんかしたことあると思う、あの主題歌じゃなかったらと思うんですけど、まあそういうそのガオさんとのイベントにですね、私出たんですよ。くつまゆうき率いる、まあ、バックバンドを率いて、行ったんですね。ベース、ドラム、ギター、それから鍵盤ですね。キーボード。で、まあ、僕入れて5人の編成で、やったんですよ。渋谷のテイクオフセブンっていうね、ところでね。で、初めての会場だと思って。たら、俺、出たことあったんですね。言ったよね、これ、この話ね。出たことあったんですよ、僕。8年くらい前にイルカヘッドっていうバンドと一緒に渋谷でライブしたんですよ、僕。でイルカヘッドのバンドさんをバックに僕の曲3曲ぐらいやったっていうことがあったんですよ、確かに渋谷で。でね、それテイクオフセブンだったんですよね。で、ああそうだそうだと思って、でまあだから2回目ですか、くすまゆうき生涯2回目のテイクオフセブン参戦で、でちょっと緊張してることが一つあってね。それはね、何かというとね、もう、ここ最近、その、アルバムを作って、アルバムのリリースのため、リリースした後に、そのアルバムの曲をガンガン、こう、弾き語りとか、バンドとかでもやってたので、なんていうのかな、ライブに対しての緊張はそんななかったんですね。一定の緊張は当然あるんだけど、そこまで緊張してなかった。もう、やり慣れてきてるから。ただ、一個緊張があって、その、ガオさんと一緒にその名曲、大ヒット曲さよならをセッションすることになったんですね。その出演したバンドたちのバンドのボーカルの人たちが舞台上がってガオさんと一緒にそのさよならを歌うというのがあったので、パート分けされてたの。うん。で俺はここ歌うとか、こう歌割りが決まってて、で正直ですよ、それどころじゃなかったんで、練習をしてたんで、歌詞覚えてなかったんですよ。でまあでちょっと緊張すんなと思ってたのね。で楽屋、まあ、入りまして、でリハーサルやってさ、でリハーサル終わって楽屋戻ってきた。結構まあなんていうの、ライブハウスの楽屋って結構ちっちゃいんですけど、割とねテイクオフセブンはねちょっとなんかこうリラックスできるんですよ。結構綺麗なんですね。でその楽屋にこう座ってたらさ、さっと短髪の人が、真っ黒黒ずくめのでグラサンしてる人が去ってきて、それガオさんだったんですけど、あガオさんだと思って、やっぱりでもなんていうんですか、芸能人見る感じになりますよね。やっぱりもう元々知ってる。でももう当然そのさよならから25年ぐらい経ってますから、うん、そっから先のガオさんは知らないわけじゃないですか。だからどんな感じかと思ったら、ものすごい細くて、まあ、そのまま体型はそのままで、元々ねボーイッシュな感じの方なんです。ガオさんって女性なんですけど、短髪だし声もハスキーだから、ガオって男なの女なのなんてさよならが売れた時に言われたぐらいの人なんですよ。でその時のルックス割とそのまま保ってる感じで、でああガオさんだと思って、で僕のアルバムのジャケットがさ、僕がこうガーンってギター弾いてるの絵じゃないですか。シュインジュに書いてもらった。でそこでさ、僕グレッチのギターこう持ってるじゃないですか。で妻さんは今日ギターでやられないんですかってガオさん話しかけてくださって、ああそうなんですよ、普段弾き語りだとグレッチのあれ持ってるんですけどね、ああ私昔あれと全く同じギター持ってましたよとか言って、でああそうですかなんてちょっとこういろいろ話しかけてくれて、こうこっちから話しかけるのはちょっと緊張するじゃないですか。だからいろいろこうなんてあれリラックスさせていただいてありがたいなと思ってたんですよ。 でちょっと時は戻るんですけど、スケキヨくんがですね、あの知ってます、スケキヨくんって引退したやつですけど、ええ、もう引退して忘れてますか。いやスケキヨくんなんですけど、スケキヨくんがね、あでスケキヨくんはあのあれ野獣馬で全然関係ないのに来てたんですけど、嘘ですよ、いやギターなんですけど、僕のバンドのギターだったんですけど、彼がね、あのくすまさんとセッションあるじゃないですか、最後さようならみんなで歌いますよねって、でセッションは俺だけ出るんです、ボーカルのだけ出るんですよ。そしたらスケキヨくんがあのちょっとガオさんにあのもう肩組んじゃってくださいよと、もうなんならガオさんのねもうガンガンガオさんをいじってくださいと言ってたんですよ。いやどうできるかな、いやいやもうやっちゃっていいんじゃないですかとか言ってたんですよ。でその楽屋で僕とガオさんが喋った時はスケキヨくんまあ、あのいないんですよ、あのいないっていうかリハーサル終わった後さーっと別のもう先に行っちゃってたんですね。で僕はそのセッションのリハがあるから、だからバンドメンバーはあの本番までリハから本番まで時間があるから、リハ終わった後さーっていなくなってたんです。で僕が楽屋で一人だけいる時にガオさん来たんですね。でそのガオさんとの会話が僕とあって、で僕はセッション用のそのリハーサルもちょっとやって、でガオさんよろしくお願いしますなんて言って、こう一緒にさよなら歌って本番お願いしますなんて言ってたわけで、でスケキヨくんたちに連絡、今どこにいるのって連絡したら、まああのどうしようもねえ酒飲みが、そううちのメンバー二人いるんですけど、あの安倍さんっていうベースの人と、あとマリンちゃんっていうキーボードの人が、まあこれどうしようもねえんですよ。もうそのザダメ人間なんですけど、ダメ人間というか酒人間って言ってもいいんですけど、本当に。そうでそしたらもうハイボール飲んでますって言うんですよ。本番前ですよ。で、あそうなんだっつって、なんかそうハイボールなハイボールバーっていうところで酒飲んでますって言うから。まあ、だいぶ時間あるし、くつまさん来ますかって言われて、ああ、じゃあ行く行くつって行ったんですよ。で、行って、で、喋ってたの、普通に。で、別に今、ガオさん来たよとも言わないですよ、僕は。で、普通にその、喋ってて、で、じゃあそろそろ、あの、顔合わせの時間だからつって、ライブの時って、本番が始まる前の、あの、会場を開ける前ね、オープンする前に必ず出演者全員集まって、そのライブハウスの人が、皆さん今日は、そのイベント名、何々、お集まりいただきありがとうございます。それでは出演者さん、紹介です。1番目、何々、誰さん、誰々さん、イェーイ、スタッフは誰々。で、なんか注意事項を喋って、さあ、それでは今から30分でオープンです。よろしくお願いします。っていう顔合わせがあるんです。で、その顔合わせに、じゃあみんなで行こう、つってこう言ったんですよ。で、僕以外の4人は、その時初顔じゃないですか。初顔って言うともう顔だな。あれそのこんなつもりじゃなかったんだけど。初顔合わせじゃないですか。初顔合わせになるんで初顔合わせじゃないですか。初顔遭遇じゃないですか。で、僕はもう、その、ガオさんの顔の感じとか、声、喋り声とかをもう、その、近くで体感してるでしょ、一回。で、こう、みんなで輪になるんですね。輪になって、で、店長さんが真ん中にいて、あ、皆さんありがとうございますって、こう、喋り始めたんですよ。で、そこでこう、アーティスト一組紹介するわけ。で、俺ら5人集まってる、右斜め前ぐらいにガオさんいらっしゃったんですね。だから、で、俺の右にスケキヨくんいたの。だから、ガオさん、スケキヨくん、俺みたいな感じ。まあ、もちろんガオさんとスケキヨくんの間は5メートルぐらい離れてますよ。離れてますけど、ガオさん、スケキヨくん、俺で、で、スケキヨくん最初俺の方見てたんで、多分気づいてなかったんですよ。それで、その、こう、店長さんがいろいろこう説明をしてる間に、ちょっとこう見たんでしょうね。右側、俺側じゃない方。で、あれ、ガオじゃねって多分思ったと思うんですよ。ね。思ったと思うんですよ。で、こう説明受けてるじゃないですか。で、一番目、誰々さんでーすとか やってるんですよね。それ終わり際。で、ガオさんでーすぐらいの時に、俺の方をスケキヨくんが見て、クソマさん、これ肩組むの無理ですね。って言ったスケキヨくんがビビってました。あの、芸能人オーラに。いや、お前じゃねえし、肩組むの。お前命令しただけだし、と思って。で、まあでも確かにちょっとね、まあもともと、そのオーラっていうものが、僕はスピリチュアルのこととか全然わからないんで、オーラとかわかんないですけど、単純に知ってるから、やっぱりテレビで見たことあるとか、人づてに知ってるっていう人って、単純に、なんていうんですかね、おっきくしちゃうよね、自分の中で。だから、その辺歩いてる人とはやっぱちょっと違って見えてしまうんですよね、どうしても。で、まあ自分らの出番が終わってさ、終わった後に、こうガオさんが一人一人一組一組呼んでくださるんですよ。あのガオさんの、ステージがラストにあって、その後ガオさんが今日は私の、メインイベントありがとうございましたって言って、今日出てくれた出演者の方々ですって言って僕ら呼び込まれるわけ。で呼び込まれて、でこう歌を歌うわけですよ。でガオさんすごいいい人でさ、なんか 僕がその一フレーズ歌ってる時は僕の方を見ながらこう頷いてハモってくれたりとかね、して、で、こう、まあ歌ったんですよ。で、割と、ガオさんのそのさよならって曲が僕の声のキーに割と合ってて、こう気持ちよく歌えたんですよね。で、みんなもそう、最後だからっていうことでさ、もうお客さん全員いてさ、わーっつってこう見てたわけ。で、わー気持ちよかったと思って、で、もともと知ってる曲だから、なんかそれをね、あの、本物と一緒にね、こう隣り合わせて歌えたっていうのは、これなかなかいい記念になったなーなんて思って、こう、舞台降りてったわけ。降りてったらさ、あの、その、どうしようもねえベーシストの安倍さんがいたさ、で、安倍さんって全然褒めないんですよ、僕のこと。あの、前も僕言いましたけど、あの、僕の MC が面白くないと。僕の MC が面白くないというか、くつまさんはそんなに面白くないって言うんですよね。うん。他にももっと面白い人はいるから、そんな、まあ、割と面白いけど、そんなに面白くないって言われるんですよ。だから、くつま、あの、くつまさん面白いですって安倍さんが言った瞬間に僕は安倍さんを首にしようっていうふうに思ってるって話をこの前したんですけど、で、安倍さんがね、あの、こう、俺がセッションから終わって降りてきたら、あの、くつまさんって言って、くつまさんって、歌うまかったんですね。初めて知りましたって。え、何その、嬉しいけど微妙な感じっていうね。いや、なんか、くつまさんのオリジナルの曲だとあんまりわからなかったですけど、その、さよなら聞いて、今までで一番うまいと思いましたって言われて、なんかすごいよね、この、よろ、うんっていう感じで、なんていうの。うん、まあ、うん、っていう、その、うまいと言われたこと自体は、その、喜びたいけど、喜びを噛み締めようにもちょっとトゲがあるぞ、みたいな。いってえな、みたいな、いうのがあって、さすが安倍さんだなと思って、ちょっと、面白かったですけどね。その後でもいいですよ。あの、みんなで終わった後、ちょっと、渋谷で、しかも、あの、次の日、平日だったから次の日仕事だったんで、あんまりが、あの、じっくり打ち上げできなかったんですね。で、みんなでテイクセブンが、まあ、地下にあるんだけど、上に上がって、軽く打ち上げやろうって言って、近く、あの、すぐ目の前にコンビニがあるから、コンビニで酒買って、で乾杯だけしようって言って、それで男気じゃんけんで、あの、見事に安倍さん勝ってましたけどね。で、勝って、もう安倍さんのもう金で、あの、酒をしこたま飲んでやりました。この野郎と思ってね。そういう夜でした。でも、とっても楽しかったですよ。うん。他にもちょっと言いたいこといろいろあるんですけどね。あの、僕らの出番の前がね、みゆちゃんっていうね、19歳のすごく可愛い女の子だったんで、僕が MC の後にね、あの、こう大体マイクって、このね、出番ごとの、あの、おっさんの後とか嫌なんですけど、あの、みゆちゃんの次に俺使ってるんだなと思うと、ちょっといいですねっていう、変態発言をしてきましたから、MC で。気持ち悪いって言われました。気持ち悪いって言った人がマリンさんの相方の人でしたけどね。ということでございました。休憩。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
はい、というわけでエンディングでございます。まあ、今日話したことはね、みんなの心に留めておいて、みんなで安倍政権についてしっかり考えようということで。あれ、違ったっけ？そういう話じゃなかった？
違う違う。
もうね、毎度のことながらね、何を喋ったか忘れるんですよね、もうね、エンディングになるとね。ただ、なんとなくの記憶は、まあ、エロい話はしてたような気がするんですけどね。そんなことない？エロい話か安倍政権の話だったと思うんですけど、
そう
安倍政権かな？
安倍政権。
そういうですよね。皆さんだから皆さんのコロナ禍で、それぞれしっかりと安倍政権についてはね、考えていただきたいと思いますけども、そんな話だったっけ。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしております。まだ時間残ってるぞお前。なんで喋りたいらしいじゃないか。
喋りたくない。
違うの？初心表明したいんじゃないの？
俺安倍さんじゃない。
あ、そうなの？別に喋ってくれてもいいんですけど。まあね、ちょっとね、あのね、まだね、その渋谷テイクオフセブンの話がちょっと足りないんですけど、そうなんです。もうちょっと したい話があるんだけど、まあ次回するか。うん。その中途半端に時間残ってんだよな。まあいいか。じゃあ終わろう。はい、この番組は In Reality The Dream ミュージックズレチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。